ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは。リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの武藤です。
さあ今週も内田直孝の今日も仕上がりきやっていきましょう。
よろしくお願いします。
早速今週のお便りいっちゃいましょう。武藤くんよろしく。
はい、ラジオネーム崖の上のニョンさんからいただきました。
はい、
内田さん武藤さんこんばんは。崖の上のニョンです。
こんばんは。
初めてのお便りです。早速ですが、先日耳をすませばの撮影地で有名な聖蹟桜ヶ丘に行きました。
ほうほうほうほう。
一人だったので適当に黒いズボンに黒のフーディーという全身真っ黒スタイルで行ったのですが、ロケ地の各所へ向かう途中に、うん、たまたま何かの撮影で、機材移動中の団体の間に自分が入ってしまい、
ほうほうほう、
ちょうど運んでいる機材が倒れそうになっていたので思わず支えてしまったのですが、何も言われないのでそっと周りを見渡すと、撮影クルーは自分と同じ全身真っ黒スタイル見事に一般人の私が紛れ込んでしまいました、
はあはあはあ、
しばらくしてリーダー的な人が私に指示を出そうとしていたので、違う違うとジェスチャーをしたらやっと気づいてくれ抜け出せましたはい、
それ笑っちゃうよね、はい、これ笑っちゃうやろ、はい、このコメント、ね、お便りは、は
い、店員さんだと思って声を、かけたら違ったっていうのはよく、ありますが、ライブハウスやスタジオでスタッフだと思ったら違ったってことありますか？逆に間違われたエピソードがあれば教えてください、撮影クルーから離脱するときに感じた、え、これ誰？という空気感がシュールすぎて未だに引きずっています。
なるほど、はい、いやこれはなかなかいい経験というか、はい、体験したんちゃうかなと思うんですけど、
はい、
まあそもそも聖蹟桜ヶ丘っていう地名、
はい、
出てきた瞬間にフラッシュバックしたのが、
はい、
俺大学生の頃、
はい、
府中ってとこ住んでた、
はいはいはい、
で府中ってとこ住んでて、まあ、居酒屋でバイトしててんけど、
はい、
なんかこう上がって、で先輩がなんか 4,5 人ぐらいで、
はい、
ちょドライブ行こうと、
はいはいはい、
ドライブ行こうやって言われて連れて行ってもらったのが聖蹟桜ヶ丘やったの。だそれこそだここがあの映画のとこやでって。
あ、その時初めて、
そうそうそうそう、え、そうなんすねみたいな感じで、なんでかわからんけど、なんかいやそういうところ夜にドライブ行くんやったらさ、
はい、
なんかこうね、異性と行く、
うん、
憧れるじゃないですか、
はい、
男 4,5 人で行ってね、はい、何が楽しいんやっていう思いましたけれども、はい、まあで何やったっけ、そう間違えられたことあるかって、
はい、
これはね、俺に関して言えば、
はい、
現場というか、
はい、
ライブで、その昔であれば結構その僕長髪やったんで、
はい、
で長髪で髪の毛もなんかレインボーに染めてる時もあれば、
はい、
で三つ編みでお下げにしてた時とかもあったから、
そうでしたね、
その基本的に多分僕のことを知らなくても、
はい、
多分この人はアーティストなんだろうなと思われることがあって、
はい、
だからそのいわゆるこう顔パスみたいな感じで、
はい、
通れるみたいなとこはあったのね、
はい、
でもある時その髪の毛を切って、
はい、
でツアーのファイナルやってんけど、
はい、
ツアーファイナルでちょうどあれは赤坂ブリッツ、
そうですね、
赤坂ブリッツのツアーファイナル当日にその髪の毛切ってインして、
はい、
そしたらそれまでさ全国ツアー回ってきたスタッフさんとかに、はい、おはようっすって言って、
はい、
あ、おはようございますみたいな感じで言われて俺やって気づかれへんかったことはありますけど、
ありましたね、
はい、
はい、
あの時教訓というか、
はい、
人はねやっぱ形とかで見てますね、
はい、
やっぱり
フォルムというか、フォルムでね、
よくあるじゃないですか、 トイレとかで、
はい、
赤色は女性、
はいはいはい、
青色は男性っていうのを逆にしたら間違えるかとかっていう、はい、
なんか心理実験的な、
そうそうそうそう、はい、でもあとはそのスカートみたいな形やったら絶対にとかさ、
はい、
だからそういうのあるから人ってやっぱそのパッと見た時に、
はい、
やっぱ形というかフォルムで見るからやっぱりこの黒い上下黒、はい、でその周りのスタッフさんと同じような格好をやったんよね。
そうですね、
うん、でそれで間違えられたと、
はい、
まあ、これに関しては、まあ、二通りあって、まあ、そのセキュリティという観点から言うと、
はい、
要はその部外者というか部外者の人がこう簡単に入れる、
はい、
簡単に紛れ込めてしまうというところのセキュリティ の、はい、あのちょっとこう懸念点はありつつも、ありつつもですよ、
はい、
あえて愛を持って言わさせていただくと、その格好で言った君が悪い。いや、そうなるとは思ってなかったと思うんだけど、まあ、思ってなかったと思うんだけど、はい、そう思おう、
はい。
もうそう思いましょう。いや、だって、ここでこうやって面白いお便りが遅れたわけやから、
はい、
ね。やっぱりこう、一ネタ二ネタというかね、うん、そういうのにできただけでも儲けもんやなと思って、なんかまあ、こういうこともあるんやなという、どんなこともね、そうポジティブに捉えていけるといいんじゃないかなと。思います、崖の上のニョンさん、
はい、
はい、お便りありがとうございました。引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。それでは今週の一曲聴いていただきましょう。リズミックトイワールドで祭日。
君は僕の幸せだよ。言葉にしようと思ってもどこにも見当たらない。君をなぞらえる言葉はなくていいんだな。たった一人の君だから。大した取り柄のない僕でも君を見つけられた。世界中の奇跡丸ごと使ったとしてもきっと足りないくらいの日々だ。君への言葉並べ歌にするよ。呼吸の仕方も忘れるくらいに心が叫んでいる。ねえ嬉しいんだよ。嘘じゃないんだよ。ごめんねありがとう。おはようからおやすみまで僕のすべてを照らし出す魔法。健やかなる時も君といたい。誓いは誰かの贈るじゃなく君と僕で作るとしよう。眩しい青も伝う涙も欠けることも柔らかな朝の匂いも僕の全てを照らし すだろう。だいだい色に染められた街が笑うたび、僕のすべてをかけて守るよ。君は僕の幸せだよ。ねえ嬉しいんだよ。嘘じゃないんだよ。ごめんねありがとう。おはようからおやすみまで、僕のすべてを照らし出す魔法。
お聞きいただいているのはリズミックトイワールドで祭日です。ここでリズミックトイワールドからのお知らせです。我々リズミックトイワールド現在全国ツアー3000アンギャ真っ只中でございます。北は北海道、南は九州、全国各地全21本アンギャしてまいりますので、ぜひとも遊びに来てください。その他最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので、要チェックお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。それではご唱和ください。内田直孝の今日もシャカリキ。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田直孝と
スタッフ無道でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
米とゆいの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
ゆいちゃんいいんですか。
はい、
また素敵空間ですね。
はい、
このコーナーに素敵な素敵なゲストの方が来てくれました。ゆいちゃんご紹介お願いします。
はい、ポップな世界観に激エモ爆裂サウンドを武器に活躍する異色のハイスペック集団ポッピングエモさんから、ナーナポップさん、サヤカロスドットエモさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
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 自己紹介してもらってもよろしいですか。
ほーい。ポッピングエモのポップ担当、ナーナポップです。
ナーナ。お願いします。
お願いします。
はい、ポッピングエモの三代目エモ担当サヤカロスです。よろしくお願いします。
お願いします。いいですね。キャラも違う感じでね。ポップなポップなポップな感じで。私も今日ねちょっと衣装がちょっと、
超絶ポップ、
衣装ではないですけどね。衣装なんてね格好つけてますよ。すいません。
すごいですね、今日はね。
お二人とねゆいちゃんのご関係というかグループとの関係ですか。
うん、そうですね、よく対バンライブとかで一緒にライブさせていただいておりまして、
はい、じゃあお互いに見たり見なかったり、
見たり
見なかったり、話したり話さなかったり、
話したり話さなかったり、
写真撮ったり撮らなかったり、ありますよね。よくね写真撮ったり撮らなかったりのやつね、よく乗りますけどね、こんな加工しやがってみたいな怒ることもね、よくゆいちゃん言ってますから。
言ってないですよ。言ってないですよ。基本言ってないですよ。
気をつけてくださいね。
何でも大丈夫です。
グループはねどんなグループなんですかね。
はい、ライブを主に活動していて、ダンス&ボーカルユニット、グループとして活動していて、
はい、
舞台年に何回か出演したりするメンバーもいたりとか、
は
い、女優の面とアイドルの面という、
ほ
う、そういうのもあったりするような
するような
ような
表現力豊かな
表現力
豊かなグループになってます。
豊かな感じですね、はい、あ、なるほど、そうですか。そういうことどうですか。
え
私は違う意見ですよみたいなないですか。
いや、もう今全部説明してた。サヤカロスと私はね、
そうなんですよ、舞台によ
く舞台を
出てる。
すごい、
すごい。ゆいちゃんまた舞台もありますよ。
すごいんですよ。でも本当になんか表現力が、はい、ライブ中のすごい。でもうん、ポッピングエモさんはそれぞれに担当があるんですよ、はい、
お、
それがすごい面白いなと思ってて、
はいはいはい、
なんか あんまないじゃないですか。なんか色担当ならわかるんですよ。
わかりますわ、わかります。
私は紫担当みたいな。はいはい、でもポップ担当と三代目エモ担当です。
本当だ。というのはどういうことですか。ポップ担当、例えば。
ポップ担当は、はい、私ポッピングエモができたら、はい、ところから活動してるんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
知ってます、ね。そうですよね。私知ってます。はい、はい、大丈夫ですよ、はい。
初代ポップなんですけども。はい、あの二人組で最初活動してて、
あ、そうですか。
で相方がエモ担当だったので、はいはい、私ポップ担当になった。
なるほど。
最初になんかエモーションなるな、はい、楽曲なので、うん、エモっていうのをつけようって、うん、なってたんですよ。
はい、
でその前につける言葉何しようかって言って、うん、ファンタスティックエモとかそういう案もあったんですよ、
ね。知らない。
だからそしたら私はナーナファンタスティックになってたんです。
そうなんだ。
そうですか。
だからファンタスティック担当だったかもしれないですね。
おお、ファンタスティックって感じですね。なるほど。それはなぜポップになったんですか。自分の意向。
やっぱ、はい、女子ってサティファンのポッピングシャワーが好きじゃないですか。
はい、好きですよね。皆さんね。
そこから。
皆さん好きですよね。
なのでやっぱ女の子の好きな。はい、ポップを
面白い、初めて知った。
そこからです
か。あ、なるほど。それでポップを担当すると、
うん、そうです、そうです。
なるほど、
すごい、そうだったんですね。
で3代目、
うん、3代目です。
おー、クリスチャンみたいな感じですね。2代目だ。あ、いいんです、いいんです、頭に脱線しますんで。3代目、
3代目です。私もともとエモ担当じゃなかったんですよ、実は。
すごいんですよ最初、はい、何担当だったと思います、
は
い、
私担当ですか、
はい、
なんだ、クールビューティーですかね。
近いですよね。近い、
すごい、
すごい、すごい、ほぼ正解です。
なんだろう、うん、ホットアグリーは俺だから、あ、なんでもないです。
やばい、
いいんです、いいんです。100回に1回滑った方がいいんですよ。はい、まだあと99回面白いですから。はい、なんですかね。
めっちゃ近いです。
ほぼですよね。
正解、
なんでしょうか。
ビッ担当でした。ビューティフルのビ担当です。
すごくないですか。
すごいですね。
もう衝撃でしたもん、最初聞いた時。ビ担当、え、
恥ずかしい。
本当ですね。
でも見て、わ、確かになと思って。
あ、 なるほど、感はありますね。
そうなんですよ。
本当に落ち感あり
ますよね。いや、もう落ちましたね。最初ビって聞いた時に、
はい、
どこにそんな自分に自信を持った人間がいるんだと思ったんですけど。
ディスってますね、これね。
違います、違います。見て、はい、もう
どこのドイツだと。
いや、どこのドイツだと思いましたよ。
会ってみてるぞ、
うん、はい、会った瞬間、あ、この子だ。
そうか、 B 担当、
B 担当でした。
それはその、まあ、担当さんとかにつけられたってことですか。お前 B で行こうぜみたいな。
そうですね。
私 B ですかみたいな。
あ、え、いいんですかってなりましたね。
そこです
か。そんな、
あ、いいですね。
いいですか。
いい性格してますね。じゃあまずね、そんなね、お二人のね、所属するグループの曲を一曲聴いてもらいましょうか。
はい、それでは聴いてください。ポッピングエモで、覚醒サテライト。走れ時を駆け抜け、遥か彼方まで、果てしない空手をかざして、求められない、どこまで。
矛盾だらけの日常、欲望の渦、ワンシーン切り取ってもただの絵空ごと、感情押し殺しての絶対絶命のまま、忘れ去られたってもどうでもいい恋模様。見えない見えない見えない、 I make you real、 作り上げた結晶の中へ迷い込んだ瞬間、いらないいらないいらない、現実理想未来希望、今解き放って、yeah、 走れ時を駆け抜け、遥か彼方まで、果てしない空手をかざして、求められない、どこまでも far away、 明日を
聴きいただいてる曲はポッピングエモさんで覚醒サテライトです。
いいですね、かっこいいですね。
かっこいい
です。違いますね。今からね、かっこ悪いってことじゃないですよ。今のこのちょっとほんわかした感じとまたやっぱね、
本当にあの、うん、 ちゃんとそんなに、はい、喋ったことなかったっ、ね、
あ出ました出ましたちゃんとそんなに喋ったことなかった、
ね、ありますありますけどね、ありますけどこんなにそうちょっとぐらいだったんですけど、うんうんうん、こんなに普段ほんわかしてるんだってびっくりしました。
いやだってやっぱライブの直前って言ったらピリピリするじゃないですか。
いやすごい
ですよ、あなたみたいにお菓子をバリバリ食べたりしてるんです
か、ね、かわいい。
ポッピングエムさんは多分ねそういうのないですよね、ストイックにねなんかトレーニングしながら、ね、楽屋で待つみたいな。
あそうですね、腹筋したり
やっぱりイメージ通り、ゆいちゃんはお菓子ボリボリですよ。おばあちゃんのポタポタ液とか食べてますよね、
大好き
大好きですよね、
懐かしい、
ね、この曲はねゆいちゃんもでもねあのライブで聴いたりとか、
そうなんですよ、うん、すごいやっぱライブ中めっちゃかっこいいですもんね、
嬉しい、いやいやいや、タイトルさんこそ
です
マイクとの距離2ミリぐらいにしろと言われ
て急にマイクに近づいて
はい、はい、びっくりしましたよね、はい、
ということでポッピンゲーモさんで覚醒サテライトでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの愛ってやっぱラブを聞きながらお別れのお時間となりました。さあ今回どうでしたかね感じですよね、こんな感じで進んでいくのかっていうね、
そうです
ね、ラジオはどうですか、慣れてますか。
いやそんな慣れてないです。
あそうですか、うん、でもね独特の世界をね、うん、お二人とも出していただいて ね楽しい回でしたけど ね、 なんと来週もねあのゲストに出ていただけるので、
はい、ありがとうございます。
来週はポップさんが、さやかさんはなんとね今週だけということで、
そうなんですよ、
ね、残念ですね、
終わりなんです
なんか私こんなんだよっていうのもしあればね、ここで
いいんですか、
はい、
そう出さないとあのですね皆様皆さん、さやかはさやかはあの、はい、歌声がとっても素敵なんですよ。
嬉しい、
そうなんです、うん、でソロコンサートとかも年に何回か
すごいですね、
開催してるぐらい、
ほうほうほうほう、
そうなんですよ、実は実は実は8月の夏にもまたソロコンサートをやらせていただくことが決定しておりまして、
はい、すごい、
皆様あの8月28日開けておいていただけたら嬉しいです。渋谷のロフトヘブンというところでソロコンサートをやらせていただきます、よろしくお願いします。
おすごい、楽しみですね、すごいですね、そういうね力ある方の集団ということで、
あそう
楽しみですね、また来週もね、来週もいろんな話が聞けるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、ではポップさん告知があればお願いします。
はい、私たちポッピングエモ7月3日にポッピングエモとしての初のバンドセットでのワンマンライブを開催することが決定しました。はい、場所は渋谷のクラブエジアという場所です。すごくロックな部分がすごくかっこよくなると思うので、皆さんぜひ遊びに来てください。お待ちしてます、
は
い、
よろしくお願いします。はい、ゆうちゃん何かこちらからお願いします。
はい、アンタイトルは6月の12日青山リズムさんにて定期公演開催します。皆さんぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。
ノア、は
い、
の方ですね、6月の19日後楽園ホール大会、塩崎号デビュー20周年記念大会、夜7時ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングノアのモハメドヨネと、
アンタイトルの藤沢ユイと、
ポッピングエモのナーナポップと、
ポッピングエモのさやかロスでした。
また聞いてね。
そうさきっと I love you、 絶対ずっと I need you、 伝え続けるよ。
今夜も胸毛騒ぎでした。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ、すべてが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
今週もレギュラーの皆さんとお送りしました、
うん、
そしてゲストコーナーにはマット3のエディさんをお迎えしてお送りしました。
はい、スタジオにはね6年半ぶりということでね、
もっ
全くそんな感じがしないのが不思議でした、
ね。まあリモートで、ね、出演してくれたりとかね、コメントくれたりとかね、うん、なんかそういうのもあったんだね、うんうん。
いつも身につけていらっしゃるものとか洋服だったりとかおしゃれで、うん、かっこいいですよ ね,
ねもうでも今じゃね、自分でデザインしたもので で、ね、やってるっていうことでね、うんうん、
今夜ライブなのにこんなとこにいる場合じゃないライブ頑張ってください、
はい、ワンマンライブのねアルバムの先行発売ということで、皆さんぜひ応援によろしくお願いします。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。過去の放送も結構長く配信しています。よろしければこちらもチェックお願いします。
はい、よろしくお願いします。
リズミックトイワールド、命の絵を聞きながらお別れです。
お相手はロックニスト匠と
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
誰だって一つくらいはあるのだろう、やり直したいあれやこれとか、時の人生という当然も長いだったっけ。階段の降り方は誰にも座らなかったんだ、あいにくにも飛び降りる勇気なんて持ち合わせてなかった。自分に負けたくはない、安心安定とかどうでもいいよ。青が、あの青があまりにも美しかったから、簡単に口にできたのに、悔しさ溢れるたび心で言葉を塞いだ。夢はまだ夢のまま、最終回逆転劇としたりよ、君と今君と